前回の創世記では創世記6章から神様の箱舟を作るように命じられたノアを見てきました。神様に背いて自分の力で都市を作ってきたのがカインの子孫たちで、それに対しセツの子孫は主の御名を呼ぶようになり祈りの民となっていきました。セツの子孫はカインの子孫の娘たちが美しいのを見て、それぞれ自分が好む自分が好きな娘と結婚しました。人々は神様を喜ばせるのではなく自分自身の喜びを求める生活をしたと思われます。神様への関心が薄れ、自分たちは何をしたいのかということに関心が向きました。地上に悪は増え広がり、神様がそれをご覧になり後悔し心を痛められました。人の悪が増大しているとき、ノアは主の心にかなっていました。エノクと同じようにノアも神と共に歩みました。これはノアが本当のセツの子孫、主の名を呼び求める祈る民の一人だったことを教えています。自分の欲望に従って生きる人間はこの地で滅びの道を歩んでいたのです。神様は箱舟を作って滅びから救われなさいと命令されます。神様は洪水によってすべての肉なるものを滅ぼされるというのです。しかし神様は契約を結んでくださり生き残るようにと言われます。これは神様の側からの一方的な契約であって、神様ご自身が成し遂げられる契約です。ノアはすべて神が命じられた通りにし、そのように行った。神様の御言葉であるがゆえに、ノアは信仰を持って神様に従いました。ここに神様と共に歩むということがどういうことかが表されています。周囲の人々は嘲笑ったかもしれませんが、神様が光あれと言われると光があったように、神様の御言葉はノアを通してその通り実行されました。今回は洪水により箱舟にいた者たちだけが残ったことを見たいと思います。2つのポイントでお話しします。1つ目のポイントは、あなたが私の前に正しいことが分かった。あなたが私の前に正しいことが分かったということ。二つ目のポイントは、箱舟にいた者たちだけが残った。箱舟にいた者たちだけが残ったということです。一つ目のポイントは、あなたが私の前に正しいことが分かった。あなたが私の前に正しいことが分かったということです。一節から三節をご覧ください。主はノアに言われた。あなたとあなたの前家は箱舟に入りなさい。この世代の中にあってあなたが私の前に正しいことが分かったからである。あなたはすべての清い動物の中からオスとメスを七つがいずつ、清くない動物の中からオスとメスを一つがいずつ、また空の鳥の中からもオスとメスを七つがいずつ取りなさい。それらの種類が全地の表で生き残るためである。6章から7章までは 約100年があったと思われます。ノアは主の言われたことを100年の間忠実に守ってきたのです。ここで主は、あなたが私の前に正しいことが分かった、正しいと認めていると言われました。ノアが神様に従うので、それを神様は正しいとしてくださるのです。人間を作り、すべてをお作りになった神様が、人間が堕落し悪が満ちている様子をご覧になって、心を痛め後悔すらする中にあって、ただ一人正しい人がいることが分かったのです。そのおかげで世界は滅亡の果てに再生する道が開かれることになります。不敬虔な者たちの世界に洪水をもたらし、義を述べ伝えたノアたち8人を保護されました。結局ノアが神の義を話したことによって救うことのできた魂はただ一人もいませんでした。忍耐して最後まで信じることの大切さを教えられます。清い動物と清くない動物というのは、後に神様がモーセに対して律法として与えられる区別です。レビ記11章にあります。他の動物は一つがいずつなのに、なぜここでは七つがいずつなのか。その理由の一つは、生贄を捧げるためです。ノアは洪水が引いた後に、箱舟から出てきた後に初めにしたことは、全焼の生贄を捧げることでした。まだ子が生まれないうちに生贄をするのですから、余計に数多くいないといけません。神様は7日の猶予の期間を与えてくださいました。その間に動物を用意します。7日後、雨が降る直前に全家族が入ります。これらをすべてノアは行いました。箱舟を作るのにも信仰が必要ですが、入るのにも信仰が必要です。入ってから何も起こらなかったら面目丸つぶれであり、嘲笑いの対象となるでしょう。ややもすると殺されるかもしれません。けれどもノアは神様を信じました。二つ目のポイントは、箱舟にいた者たちだけが残った。箱舟にいた者たちが立ちだけが残ったということです。11節から13節をご覧ください。ノアの生涯の600年目の第二の月の17日、その日に大いなる淵の源がことごとく裂け、天の水門が開かれた。大雨は40日40夜地に降り続いた。ちょうどその日にノアは息子たちセム、ハム、ヤフェテ、またノアの妻と息子たち3人の妻と共に箱舟に入った。水源は2つありました。大いなる淵の源と天の水門です。前者は地下水です。創世記2章6節に豊かな水が地から湧き上がりとありますが、 これは地下水と訳すこともできます。そして後者は天にあった水のことです。そして40日40夜雨が降っています。聖書で40という数字は試練を表すことがあります。モーセは40歳の時、同胞のイスラエルの民を救おうとしましたができず、エジプトから逃げ、ミディアンの地で羊飼いとなり、40年間時を待ちました。出エジプトでイスラエルの民は40年間荒れ野を旅しました。ちょうどその日と強調されています。7日の間に動物たちが集まってきて、そして雨が降る直前にノアの家族が入って、そして動物たちが入りました。ここで大事なのは、主がそこに至るギリギリまで人々に救いの手を差し伸べていたということと、また神の裁きというものが突如として起こるということのどちらも示しているということです。イエス様もご自身が来られるときはそのようであると言われました。イエス様がこの地上に再び来られることは予言され、私たちに知らされていますが、何の前触れもなく、盗人のように予告なく必ず来られるのです。マタイの福音書24章をお読みします。人の子の到来はノアの日と同じように実現するのです。洪水前の日々にはノアが箱舟に入るその日まで、人々は飲んだり寝取ったり嫁いだりしていました。洪水が来てすべての人をさらってしまうまで彼らには分かりませんでした。人の子の到来もそのように実現するのです。ノアは大洪水のことを人々に話し、神様に喜ばれる生活に入るように進めていたかもしれませんが、誰も聞き従わなかったのです。40日40夜雨が降り続いて、ノアの言った言葉が蘇ってきたかもしれませんが、その時は遅かったのです。箱舟は教会を示します。現代の箱舟、教会は誰にでも門を開いています。しかしこの世の終わりには神様が門を閉じる時が来るのです。土で人を形作り、花に命の息を吹き入れられた神様は、洪水によってその命の息を取り上げられました。また人をはじめ動物たちも脱ぎ去られたのです。ノアたちは150日の間、およそ5ヶ月間箱舟の中で水の上を漂っていました。21節から23節をご覧ください。こうして地の上を動き回るすべての肉なるものは、鳥も家畜も獣も地に群がるすべてのものも、またすべての人も死に絶えた。命の息を吹き込まれたもので、乾いた地の上にいたものは皆死んだ。こうして主は地の上の生けるものすべてを、 人をはじめ動物、這うもの、空の鳥に至るまで消し去られた。それらは地から消し去られ、ただノアと彼と共に箱舟にいた者たちだけが残った。ノアと共に箱舟に乗り込んだ者たちだけが生き残りました。その他の人間も動物たちも死に絶えてしまったのです。創世記の一章のところで、神様によって天地創造の技がなされました。空の上の水も神様によってコントロールされ秩序を保っています。雨も神様がコントロールしている限り恵みの雨となります。この世界は常に神様によって守られ支えられているのです。天地創造の御業において、人間はその頂点、神様の目的そのものでした。しかしその人間が神様に背き罪に陥った結果、この世界の存在を揺るがし、その意義を失わせるもの、原因となってしまいました。ペテロの手紙第2、3章をお読みします。まず第一に心得ておきなさい。終わりの時にあざける者たちが現れてあざけり、自分たちの欲望に従いながらこう言います。彼の来臨の約束はどこにあるのか。父たちが眠りについた後も、すべてが創造の初めからのままではないか。こう主張する彼らは、次のことを見落としています。天は大昔からあり、地は神の言葉によって水から出て、水を通してなったのであり、その御言葉のゆえに当時の世界は水に覆われて滅びました。しかし今ある天と地は同じ御言葉によって火で焼かれるために取っておかれ、不敬虔な者たちの裁きと滅びの火まで保たれているのです。終わりの日が近づいてきたとき、ノアの洪水の前のようにあざける者がいるかもしれません。イエス様が再び来ると言っても、もう何千年も来ていないのではないか。続きをお読みします。しかし主の日は盗人のようにやってきます。その日天は大きな響きを立てて消え去り、天の晩鐘は焼けて崩れ去り、地と地にある働きはなくなってしまいます。このようにこれらすべてのものが崩れ去るのだとすれば、あなた方はどれほど聖なる敬虔な生き方をしなければならないことでしょう。そのようにして神の日が来るのを待ち望み、到来を早めなければなりません。その日の到来によって天は燃えて崩れ、天の晩鐘は焼け溶けてしまいます。しかし私たちは神の約束に従って、義の宿る新しい天と新しい地を待ち望んでいます。ですから愛する者たち、これらのことを待ち望んでいるなら、シミも傷もないものとして平安のうちに神に見出していただけるように努力しなさい。主の日、 イエス様が来られる日は、盗人のように、人々が安心している時に来ます。その日は、ノアの洪水の時以上に、すべてのものは崩れ去るのです。しかし、私たちは、神の子らしく、その日を待ち望んでいなさいと言います。私たちは、神様から離れない努力をしていきたいのです。イエス様は、盗人のように、ある日、この世界に、突然、再び来られます。神様を信じる私たちを救いに来られるのです。ノアの箱舟は、終わりの時を指し示します。終わりの時、救いの時、イエス様が来られる時を待ち望みたいと思います。さまざまな印があるかもしれません。しかし慌てずに、落ち着いて、イエス様が再び来られる時、主の再臨を待ち続けたいと願います。お祈りを捧げします。天の愛する父様、皆をあがめ賛美いたします。ノアは主の前に正しく箱舟に入り救われました。私たちもこの世での人生を終える日が来るのが早いか、イエス様が再び来られるのが早いか分かりませんが、その日まで主の前に正しく神様から離れることのないように助けてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。